ふるさと話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第81話の今日は栗見神殿の巻最終回です。お寺について。語りは栗見神殿の安井重太郎さん、76歳です。
今日は最後でお寺のお話をさせていただきます。またご縁のあるお方の貴重なお時間を頂戴いたしたいと思います。言いたいとして聞いておるのでございますが、開村当時の 2,3 人の人が毎晩のように地中に何か光るものがある夢を見るのです。不思議に思ってそこを掘ってみますと、土の中から座像約10センチばかりの阿弥陀さんが出てこられたので、この阿弥陀さんを怪奇物として道場ができたということでございます。次号を伊崎さん西光寺と申しますが、自伝によると元禄元年釈上神の回帰とある、明治10年6月西本願寺の時期末となったと書いてあります。栗見神殿は一村一家寺で、現在大中の後入植者もそのまま門徒を継承しております。現在の住職で11代目ですが、門徒衆は歴代住職の温かきご行家のもと、御仏の誓いを信じ、親鸞聖人のお徳を忍んで、御恩放射に生きて、他村よりご褒美の地として称賛されていることを誇りに思っております。お寺の法要はいろいろありますが、その主なものは、1月の親鸞聖人の御正気法要、5月の豪坦会、10月の法恩公、順々の永代教法要、仏教青年修繕会の法座であります。以前は他省からのお参りが多くて、お御堂に入りきれず、外縁に上敷きを敷いて超満員のお参りでありましたが、今は他省からのお参りも少なくなりましたが、一応お御堂いっぱいのお参りで、老いも若きも門房に励み、御恩放射のお念仏で、お御堂は8切れんばかりの盛況でございます。それから門徒の行事といたしまして、自宅法恩公といって、各家ごとに毎年1回親戚隣居を招いて、親鸞聖人のお徳を忍び法恩公を務めておるのでございます。次にお寺の建物でございますが、私たちの小さい時から正面の門と釣り鐘堂は大変立派なものが建てられてありましたが、本堂も庫裏もくずやぶきで、お粗末この上もない建物でございました。終戦後、門徒中が一手一丸となってこれらの建築に取り掛かったのでございます。まず昭和31年に庫裏の再建に始まり、41年には近代的な鉄筋コンクリート建ての本堂を再建し、46年には書院の新築、51年には高塀の新築と、門徒の努力によって寺院の異様を完備することができたのでございます。当寺院の門徒はおぎゃーと生まれたら、その年の豪坦会には初参式といって、武分を着せられてお御堂に参り、お読経の中一人一人仏前に連れられ、お焼香をされて仏の御子となるのに始まり、小学校に入ると日朝学校、卒業後仏教青年修繕会、仏教婦人会、そうして年を取ると男は16日高、女は尼高と、おのおのその年代の団体によって研修会、法座などを行っておりますが、最後に金尊だけに昔から伝わっている剃髪式がございます。俗にお盆なりと言っておりますが、昔は男も女もカミソリで頭をすって、女は黒い頭巾をかむったもんでございますが、今は男は昔通り白衣に黒い衣、女は髪はすりませんが、別にお袈裟をいただいて共に息子に連れられてお御堂に参り、仏殿において、いわゆる生き造れといって、厳かなる御読経の中お焼香をして、ありがたきご法話を聴聞し、 白骨の御文章をいただいて真の仏弟子となるのでございます。それからすでに剃髪式を終えた人を禅門さんと言っておりますが、その禅門さんで作られた人生最後の集まりとも言うべき白樹会の仲間に入れてもらうのでございます。そうして一代の間楽もあり苦労も乗り越えてきた賢治を上の人に祝福されるのでございます。私も昨年喜寿と金婚を記念して剃髪式をしてもらいました。私はこの剃髪式は一代の間ご褒美のお育てに預かった最後の仕上げと言うべきであろうと思います。この貴重な剃髪式をただ形式だけにとらわれることなく真剣に聴聞して親鸞聖人のご苦労を悟り御恩放射に生き抜かなければならないと思います。この意味において私一句作ってみました。真実に生きて実りの幸せを意義あらしめん剃髪の式、真実に生きて実りの幸せを意義あらしめん剃髪の式。こうして当最高寺門とは住職を中心に御仏の誓いを信じ尊い皆を唱えつつ強く明るく生き抜いて仏頓放射の幸せな日々を送っておるのでございます。私最後に申し上げます。四死三損に至るまでこの美風を継続することによって久留米神殿はますます発展していくことを確信してやみません。以上7回にわたって久留米神殿のことについて取り留めのないお話をさせていただきましたが、ご縁あって聞いてくださった皆様方のご好意に対して厚く厚くお礼申し上げまして私のお話を終わらせていただきます。
ふるさと話第81話、久留米神殿の巻最終回、お寺について。語りは久留米神殿の安井重太郎さん76歳でした。